はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
毎年5月と11月に子ども祝福式ということでね、七五三の時期に、子どもたちを覚えて、礼拝、する時を持っているんですけども、今日息子の豊かに聖書を読んでもらったんですが、自分が話す以上に緊張してもうドキドキしてるんですけども。
So every May and November there is a children's blessing day. So today my brother Itaka read my Bible.
はい、ですね、今朝はですね、私今、地元の水戸市の、千葉中学校というところで、PTA に携わっているんですけれども、去年、市の PTA の方の、講演会、そして中学校の方の教育講演会の方でお話しさせていただいた内容をもとにですね、聖書からこの子育て、そして弟子訓練の5つの秘訣ということでお話しさせていただければと思っています。
My father is the PTA. So I am the PTA. I am involved in the PTA. And last year I talked about, I had a sermon about how toa good way to grow your kids and educate them. So I would like to give a message based on that.
はい、ですね、子育てということで、子供がこの中いらっしゃらない方多いと思うので、まずですね、子供がいらっしゃる方は自分の子供のことを考えてください。そして、子育てということと、弟子を育てるということ、ほぼ同じ原則が、通じることができますので、もしですね、将来的に自分が家族を持っていく時の子供たちと考えていただくことが一つですね。
So if you have children, this will be a very good message for you. And for those who don't have children right now, it is also good to listen to this to find out how to make disciples of Christ.
はい、そしてですね、将来の子どもたちということを言ったんですけども、と同時にですね、今、ですね、皆さんの心の中に、誰かをイエス様の弟子にしたいな、何かこう手助けしていきたいなという方も、おられるかと思うんですね、その方のことを心に思ってですね、このメッセージ聞いていただければと思います。
Right now, if you, we would like you to think of someone in your heart that you would like for him or her to become a disciple of Christ. So please think of that person while you're listening.
はい、最初にですね、こういうことを話したいと思うんですが、聖路加病院に、日野原先生という先生が、おられますけれども、日野原先生、どうされているかわからないんですけれども、かつてですね、今もかもしれないですけれども、こういろんな小学校をあるいはこう学校をですね、こう回られて講演会されるんです。でその時にこの命の話という話をされてました。
So in Seiroka Hospital there is a man called Dr. Hinohara and he goes to manyelementary schools and junior high schools to talk about life.
でですね、日野先生が、こういう質問をするわけですね、あなたの命はどこにあると思いますか？こういう質問するんです。命はどこにあると思いますか？
So, 日野先生, he always asks the students, Where do you think life is?
皆さんどう答えますか？命はどこにあると思いますか？聞かれたらどう答えるでしょうかね。
Where do you think life is? Where is your life dwelling at?
生徒に聞くと心臓にあるんじゃないか、心にあるんじゃないかって、そういう答えもあるわけですけれども、
Do you say it's in your heart?
そしてですね、日野先生がですね、その後に、そういう質問をした後にですね、
こう黒板にね、ダーッと一本線書かれるんですね。
So Dr. Hinohara, he goes to the blackboard and draws a white line.
でですね、こういうわけです。人生っていうのは時間、人生っていうのは時間ですっていうふうに言うわけですね。
He says life is time.
確かに人生っていうのは時間っていうふうに言うこともできるかと思います。でですね、ちょっと考えてみたいのが、命が時間であるというふうに考えるならば、子育てで考えていくときですね、我々の人生の中でですね、子どもたちが自立して出ていく前に、自分の家で過ごす時間というのはどのぐらいなのかということです。
So if life is time, we want to think about how long your child stays inside your household.
人生80年として、まあ、20歳ぐらいで大体出ていくと考えると、まあ、4分の1ですよね。
So usually humans live about 80 years. So if children leave your household at 20, that means that's one fourth of your life.
あるいはまあいろいろまあ家にいるとしてもう3分の1ぐらいだと思いますね。
They might stay a little longer, but then even still, that's one third.
って考えていくときに、じゃあ我々がですね、この、我々自身が、何に時間を砕いて生きているのかっていうのがまあ問われるわけです。
So we have to think about during that short period of time, how we're using that time.
仕事なのか、
It might be our jobs.
趣味なのか、
It might be our hobbies.
あるいはこう自分がですね、まあ、3分の1、4分の1いるって言ったんですが、その1週間のうちにどれだけ子供と時間を過ごしているのか、1日のうちにもしかしたら、3分ぐらいしか話をしてないということがあるかもしれないですね。
So we just said, I just said, we're spending our lives with our children like about one fourth of their lives, but if each day we're spending like only 3 minutes with them, how much would that be?
計算してみると、1990分の1ぐらいになるみたいですけどもね。
If you calculate, that's like 1900,
1 out of 1900. はい、ですので、どのぐらいの時間かけてるのかっていうことですね。まあ、ちょっとこういう話しますね。あるところに、まあ、一人の父親がいたんです。
So, once upon a time, there was a father.
その子に小学校の子供がいたんですね。
He had elementary school student.
そしてその子供が、お父さん、一緒にプールに行こうって言ったんです。
So his child said to him, Dad, let's go to the pool together.
でもですね、そのお父さん、言葉に濁してですね、まあ、こういうことを言ったわけですね。まあ、自分はあんまり泳ぐのも得意じゃないし、あんまり好きじゃないし、まあ、今忙しいしね、仕事で忙しいスケジュールの中にあるから、ということで、まあ、言葉に濁してこういうふうに言ったわけですね。
So his father was, he didn't like swimming that much, he wasn't really good at it. So he uneasily said this.
誰か友達に誘ったらどうだ？お金は出してやるから。
Why don't you go with your friends? I'll give you the money.
ところが息子は言うんですね。お父さん、僕が本当に行きたいのはお父さんと行きたいんだよ。
But then the child replied, I want to go with you, Daddy.
もちろんですね、そのお父さんが息子と一緒に楽しい時間を過ごしたっていうのは言うまでもないことですけれども。
So the dad ended up going with the child and had a great time.
子供たちが本当に必要としているのは親が共にいてくれる時間なんだっていうことです。
So what the children really need is the time where they're spending with their parents.
人間関係は投資だっていうこと聞いたことないでしょうかね。人間関係は投資である。
They say that.Relationships between humans are is like an investment.
今日の箇所、ちょっと戻りますけども、使徒の、ところですね。フィリポと、中平の宦官、この二人の物語なわけですけれども、フィリポはですね、神様が、主の御使いが出てきて、ここを立って南に向かい、そっちに行けっていうふうに言われた。そして、すぐに出て行った。そしてこう時間をかけてですね。わざわざ、こうエチオピアの宦官と時間を共にしていくわけです。
So in the scripture we just read, Philip was led by God to the wilderness where he meets a eunuch and he spends time with that person.
人間関係は投資だということですけれども、まあ、時間やっぱり過ごしてないとですね、その人のこともわからないし、信頼関係も築くことはないですね。多分こうこのままでいっちゃうっていうか。
So time you spend with other people is very important because if you spend only a short amount of time, you have a low chance of getting to know that person.
まあ、全ての関係において言えますね。これは神様との関係もそうですよね。ほとんど神様と、信じてても時間を過ごしてなければあんまりこう関係深まるってことはないわけですよね。
So it's the same with relationship with God. If you're spending only a short amount or of low quality,
これは子供に対しても同じことが言えるし、教会の中での人間関係においても同じことが言えると思います。
So the same thing can be said for children, and the same thing can be said for the church.
ですので、やっぱり意図的に時間というのは作っていかなければ、信頼関係あるいは関係というのが築くことができないわけですね。
So if you want to create a good relationship, you need to spend a lot of time.
子供との時間を取るっていうことですけど、例えば、この勉強する時間もですね、考えてみるならば、まあ、2階で、1人でですね、子供部屋で勉強することもできるわけですが、あえて今でね、まあ、その成績がいいっていう、まあ、そういうデータもありますけれども、今で、子供たちが教えてるのどうなんてね、一緒に参加して、テスト前にこうちょっと手伝ってあげるとかっていうのも、この勉強する、勉強を教えることがゴールじゃなくて、勉強することを通して関係を築くために勉強に関わっていくっていう。
So when your child is studying, so they might want to go to the second floor or different room to study by themselves, but maybe you can study with them in the living room, which will lead not to just their grades going up, but you can also spend time with them and show them that you care.
もしですね、親が時間を費やしてない場合に誰が子育てをするのかっていうことですね。
So if the parents aren't spending time with their children, who will?
テレビですか、スマホでしょうか、携帯ゲームなんでしょうか。
Is it television? Is it smartphones or games?
どんな情報を子供たちは学んでね、何を学んで何を身につけていくんでしょうか。
From that, what kind of things will the children learn?
我々が時間を取らないとですね、ある意味で命取りになるっていうことですね。
So if you don't spend your time with your children, taking the time from them could be also life-taking.
命は時間であるって言いました。時間をかけてなれば、時間を取ってなければ命取りになってしまいますよ。
So life is time. So if you don't take the time with your children, it can be life-taking.
OK です。誰に子育てをさせてるのか。
Who are you letting your children to be taught by?
こんな話がありますね。また、お父さんと子供の話ですね。ある日ですね、この幼稚園の、子供がですね、お父さんに言ったんです。
So again, there's a father with a kindergartner.
お父さんに言ったんです。
And the kindergartner, his child said to him,
パパ一緒に公園に遊びに行こうよ。
Daddy, let's go to the park together.
お父さん言ったんです。お父さん今ちょっと仕事でね、忙しいからね。まあごめんね、またね、後に今度にしてね。
So he's like, sorry son, I'm really busy right now. So maybe another time.
子供が小学生になりました。
So the child became an elementary school student.
お父さん、たまにしょキャッチボールもしようよ。
So dad, let's play catch ball together.
お父さん今ですね、疲れてんだ、仕事で。
Sorry son, I'm really tired right now.
ほら、友達で。
Go play with your friends.
高校生になりました。
He became a high school student.
マジたまに一緒に泳いに行くか。
Dad, let's go swimming together.
今も疲れてんだ。
Sorry, I'm really tired.
その子供が大人になりました。
So his son became an adult.
そして大人になったその子供が、あ、ごめんなさい、今度はお父さんが大人になった彼に言いました。
So his dad says to him,
おい息子、たまには将棋でもあるか。
Son, why don't we play chess together?
その場合言いました。親父ごめん。
But his son said, sorry dad.
今仕事で俺忙しいんだ。
I'm busy right now.
こういうことにならないためにですね、後で後悔しないためにも、しっかり子供たちと時間投資ですね、投資しておきたいものだと思いますね。
So in order not to regret later on, we want to spend time with our children.
はい、一つ目、命は、時間である。そして時間かけていくことですね、人間関係あるいは全ての関係を投資することであるという話をしてきました。
So first, life is time and spending time with people and making relationship is an investment.
はい、三つ目ですね、それは伴走力、伴走する力ですね、共に歩んでいく力、その話をちょっとしようと思うんですが、
third point is walking together.
使徒の原稿録にね、ちょっと戻りますけれども、フィリポ、エチオピアの官なんですね。彼らね、こう一緒に馬車に乗ってですね、こうずっと旅路を共にしていったっていう話が、まあ、今日のところに載っているわけです。
So in the scripture where we just read, Philip and the eunuch, they were riding the carriage together.Together while spending time with each other.
はい、ですので、全ての弟子訓練は共に歩んでいく、子育てもそうですし教会の中でも共に歩んでいくっていうことから始まるっていうことです。
So educating your children or creating disciples, it has to be, you have to walk step by step with them.
で、ここで、気をつけるポイントを言いますけれども、それはですね、過干渉、干渉しすぎてしまう、あるいはこう放任ですね、ほったらかしてしまうっていう、この両方ですけれども。
Two mistakes that we easily can make is being over-possessive, like trying to control your children completely, or oppositely, letting them go too much, or not doing anything.
これ難しいですね。
So this is a very difficult issue.
このバランス。難しいですよね、我々が時々やってしまうのがこの手の貸しすぎ、口の出しすぎ。
So sometimes we say too much or do too much、
こういう言葉もありますね。この親切の不親切、親切の不親切、わかりますかね。親切にしすぎてしまうことによって、甘やかしすぎてしまうことによって逆に不親切になっちゃう、あるいは不親切で、ある意味ちょっとこう見守る、失敗してもああと思うんですが、ちょっと口を出さずにあえている、難しいですよね。でも逆にそう不親切が不親切になるということもあるんじゃないでしょうかね。
So being too nice to your children, it can lead to spoiling your children or、them being too dependent on you. But oppositely, if you leave them away too much, I mean, sorry, if you sometimes refrain yourself from being nice to them, to, from spoiling them, it can lead to good things.
例えで言いますね。ちょっと考えてみてください、皆さん子供がいるとしますね。
So here's an example. You have a child.
あるいはこう、先生の仕事をしている方もいますから、生徒がこう言ってきたとします。
So maybe you're a teacher. So let's say maybe a student.
はい、あなたがこう言ってくるわけですね、水筒の蓋が開かないよって来たとします。
So they say、my water bottle can't open. It's stuck.
はい、一つ目のチョイス。あ、どれどれ、開けてやるよ。はい、開けたよ。これ一つ目ですね。
So, first choice. Okay, let me have it. You fix it by yourself and give it to them.
これ一つ目ですね。二つ目、もう一遍やってごらん。でね、ちょっとやらせてみて、様子見てから、これ開かないなっていう感じだったら、こう、開けてあげて渡す。これ二つ目。
Second choice. Ask them to try again. And if they still can't open it, you help them.
3番目ですね、もう一回やってごらんっていうふうにやるからするんですけども、様子見て、あれ開かないなっていうことが分かったらですね、全部開けずに、ちょっとだけ開けてあげて、あと自分でやってみてごらんって言って、自分であくまでも開けさせる。これ3つ目。
Third choice is a little similar. First, you make them try a little bit, and if it's impossible, you take it and loosen it a little bit, and have them try again.
4つ目です。自分のことは自分でやりなさいっていうふうにですね、その子に開けさせる。
Fourth choice, leave it up to them and say, do what you can do.
皆さんどうでしょう。まあ他にもいろいろあると思いますけれども、あるいはこう、今この例えで言いましたけれども、いろんなことに当てはまると思います。何かしてって言われたときに、どこまでやってあげるのか、どこまで自分でやっちゃうのか、どこまでやってもらうのか、ある程度まで助けるのか、そのまあ加減ですよね、そのあたり。
So this can be said for different things also.、when people ask you to do something, it's hard to balance how much you're supposed to do and how much you're supposed to let them do.
皆さんは子育てとか、あるいは他の方々の関わりの中でね、手の貸しすぎ、口の出しすぎが、多いでしょうか?
So when you're trying to help people, do you say too much? Do you do too much?
あるいは一見不親切のように思えるけれども、将来の子供のため、将来のその人のためと思って不親切の親切が多いでしょうか。
Or oppositely, do you leave it up to them so that they can mature by themselves?
もうちょっと考えていきますね。伴走力ということですけど、まずは良き聞き手になるということですね。
So a good point is to be a good listener.
まあ、いろんなポイントがありますが、このアドバイスではなくて痛みを分かち合う、一緒に歩むっていうことですね。
So one thing is not to just give them advice from your own perspective, but to share the pain.
子供あるいは誰かがですね、相談しに来たとします。こんなことがあって大変だったんだよ。
So suppose someone comes to you and says, I have this thing going on. I'm really struggling with it.
それはこうやればいいんだよってすぐに言うのか、
Would you say, oh, then you should just do this and this and then it'll be totally fine.
会話、はあ、大変だったねって一生懸命聞いてあげて、一緒のスタンスまで降りて、そこからこう一緒に上がっていくのか。
Or do you go to the same perspective and say, you must be really suffering, I'm sorry for you.
子供がいろいろ、あるいは他の方でもいいんですが、言ってきた時にですね、こうしなさいって言った途端にですね、あ、この人分かってくれないって思うことないでしょうかね。
So, when you say, just do this, this is the right way to solve it, the other person might think, oh, he's not trying to understand me, he's just trying to force his way.
ですね、問題解決以上に関係づくり、僕言います、関係づくりが目的なんです。ですので、子供が来てくれた、それがコミュニケーションのチャンス、関係づくりのチャンスを捉えるわけですね。
So when a child is coming up to you, your ultimate, reason to solve the problem is not just for them to find what is, the proper way to solve it, but also to create a healthy relationship to have your children or your, the person that's struggling to trust you.
あんまり言わないっていうことですね。あんまり言いすぎると、うるせえな。嫌がられちゃう。
So,If you say too much or just push your own perspective, they might think, oh, he's not listening.
せっかくこう開いてですね、心を開いて、こういうことがあったんだって言ってくれたのをですね、思いっきり上から行くと、もう、バラバラバラってシャッターを下ろされちゃう。
So even when they try to open their heart to you, which is a really important thing, if you just say same things from above,The relationship crumbles.
聞いてくれない、分かってくれない。
Oh, he's not listening, he's not trying to understand.
せっかく開きかけた心がですね、心を閉ざしちゃうわけですね。
So even though they once opened their hearts, they might hide it again.
ですので、そうしないために、一緒のところからスタートする大変なところを一緒に歩むんです。
So to create a good relationship, you first have to go to their level.And then walk with them step by step.
この話もしたいですね。この怒るっていうことと叱るっていうことと話をするっていうのは違うっていうことですね。
So getting mad at someone or scolding someone or talking, they're all different things.
怒るとどうなるでしょうかね。怒ると逆効果ですね。
So when you get mad at someone, it's usually The opposite of what you want to resolve.
怒ると向こうも怒っちゃうので、こうなっちゃうわけですね。
If you get mad at them, they'll get mad at you. So it's not a good result.
ですね、親に感情だけぶつけられ、感情だけぶつけてしまうときに子供はですね、子供はこう考えるわけですね。あれ、お父さんとお母さん今日何かあったのかな。何かあったからヒステリー自分にぶつけてるんじゃないかなって、こう全然こう言おうとしてるポイントよりも。怒りをぶつけられてることばかりが残っちゃうっていうんでしょうかね。自分のこと愛してないんじゃないかな、自分はどっかに捨てられてて、拾われた子じゃなんじゃないかなとか、いろんなことですね。
So even when you're scolding your children, if you do it out of anger, what children accept is not what they're trying to say, but the emotion, the anger. So they start thinking like, oh, did something bad happen to this guy, or does he not love me?
エフェソの、6章の4節にこういう言葉がありますね。これご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ悟られるように育てなさい。
So in Ephesians 6:4 there's a really important scripture, so let's read it together. Fathers, do not exasperate your childrenInstead, bring them up in the training and instruction of the Lord.
子供たち、父親、子育ての前席には父親なのですね。聖書によると母親がもちろんいろんなことをやっていくんですが、その前席には父親があるんです。聖書によると、なので父親たちっていうふうに書いてあります。
So it says fathers, it doesn't say mothers, but in the Bible it says the responsibility of bringing up your children belongs on the father.
男性諸君ね、これ覚えておきましょうね。子育ての責任は父親にあるんですよ。
So, fathers, please remember this.
はい。父親たち、子供を怒らせてはなりませんよってあります。子供が怒るのには理由があるんです。
So it says, fathers, do not make your children angry. There is a reason for your children. after it or after.
子供が反抗的、怒るのには理由がある。
So, when your children or other people are being rebellious, there has to be a reason to it.
ですので、さっき言いました、感情をぶつけたりですね、その自分のうやむやしているのを子供にぶつけたりすると、怒るの。
So when you just throw your emotions at your children, they get hurt.
ちょっと例えをまた話してみたいと思うんですけれども、皆さんにまた僕が言います。こっちで宿題、子供がいるとしますね。で、子供がいて、宿題やらないんですよ。やってほしいわけですね。
So here's another example. Your child, it's time to do his homework, but he's not doing it.
皆さん親だとしたらどうしますか？宿題やってほしいんです。
What would you do as a parent?
四択あげますね。
Okay, here's another four choices.
あとで手を挙げてもらいますんでちょっと考えてみてくださいよ。一つ目、宿題しないとダメじゃないの。宿題すぐやりなさい。
So、first choice. Why aren't you doing your homework? Do it right now.
これ一つ目ですね。二つ目、宿題した方がいいんじゃないの。
Aren't you supposed to do your homework? Why don't you do it now?
宿題した方がいいんじゃないの？優しくですよ。ソフトに。宿題した方がいいんじゃないの？
So you say softly. Why don't you do your homework?
はい、3つ目ですね。宿題は食事の前にする？食事の後にする？お風呂の前にしますか？お風呂の後にしますか？
So third choice. Do you want to do your homework before dinner or after dinner?Before bed, maybe, or maybe after you take your bath.
一つ目、宿題今しないと後で大変なことになるわよ。
Fourth choice. If you don't do your homework right now, you'll regret it in the future.
手を挙げてもらいますよ。はい。まあいろいろあると思うんですが、ケースバイケースだったりね、いろんなことがあったら、自分は多分こう、パッとね、するんじゃないかって今直感的にね答えてもらって結構ですね。どれがいいとかちょっと考えてもらってね。はい、一つ目です。宿題してほしいわけでね。宿題なんでしないの？今すぐやりなさい。
So if you would say this, why don't you do homework right now? Do it this very moment.
その方手を挙げてもらっていいですか？はい、正直でありがとうございますね。はい、ありがとうございます。はい、二つ目です。優しくソフトにね。宿題やった方がいいんじゃないの？
おいしいサプリ。はい、皆さん、do your homework。
あ、皆さん優しいんでしょうかね。はい、二つ目ありがとうございます。三つ目、宿題は食事の前にしますか？後にしますか？お風呂の前にしますか？後にしますか？
Third choice. Would you do your homework before something or after something?
ありがとうございます。はい、四つ目です。勉強今やっておかないと後で大変なことになるわよ。
Fourth choice. If you don't do your homework right now, you'll regret it.
はい、ありがとうございます。これね、どれが正しいと思いますか？今、ありがとうございましたんです
けど。So, which one do you think is the best answer?
三つ目です。三つ目です。
Third one is the best answer.
はい。一つ目ですね。やりなさい。これまあやるんですか、そこまではね。長期的には自分でやるようにはならないでしょうね。いや、嫌々ながらですね、親に言われたからやる。親が強いうちはいいです。親がだんだん年老いてきた時に自分からやろうってならない人間になっちゃうので、言われないとやらない人間になっちゃうわけです。
So first choice, if you just command your children to do things, when you're gone, they'll lose the will to do it by themselves.
二つ目、やった方がいいんじゃないの？ね、これ。
The second choice.
これ言葉は優しいんですけど、一と同じなんですね、結局は。
The second one is a softer way, but the result is the same with the first choice.
やりなさいよーって、こう圧力当たってるわけ。これ、あんまりこうらしいです。
So, this isn't a really good idea.
三つ目、チョイスを上げるとですね、選択の余地を上げるとですね、食事の前にするって言ったとします。約束したとします。
So say that your child said, okay, I'll do it before dinner.
そしたらですね、こっちが押し付けたんじゃなくて、相手が決めたんでしょ？その子が決めたことですよね。
It's not something that you told them to do, it's a choice they made.
やんなかったらですね、あれさっき約束したんじゃない？前にやるって言ったよねって言えるんですね。
So if they didn't do their homework, you can say, hey, you told me you'll do your homework before dinner.
やった。 そうかって、ね、こう自分が決めたことですから責任取らなきゃいけないわけですね。
So what you said, you have to take responsibility over it.
自分で選択の余地を上げて自分でやる、自分で決めてやるっていう。
So giving them a choice and also giving them responsibility is a really important thing.
4番目ですね、勉強今しないと後で大変なことになるから、これですね脅迫脅迫観念、本当ですよ、脅迫観念、トラウマ的なものをですね、子供の頃に植え付けるわけになるわけですね。将来大人になった時に仕事をやるようになった時にこれをやっとかないと悪いことが起こるんじゃないのかなっていうことで仕事をやっていくとですね、非常にこうネガティブなドライブっていうのは欲求によってですね、何かをしようということになっちゃうわけですね。
So the fourth choice, if you say, if you don't do your homework, you'll regret it later, that will become a threat. And if that becomes a habit for the child, his mindset becomes, if I don't do all these things right now, I'll regret it in the future, and it becomes a really negative choice.
なので、その選択肢を挙げるということですけども、このエデュケーション、まあ、教育っていうね言葉ですけれども、もともとですね、もともとの言葉にはこう引き出すっていう意味があります。引き出す。
So in the word education, it actually means to pull out or to develop the things that they already have、
まあ、ラテン語の語源なんですけど、引き出すっていうことです。相手、その人、子供、あるいは人にですね、眠っている力、内在している力を引き出すっていう意味があるそうです。
So it's in Latin. The original word comes from Latin, and it means to pull out the gifts that are inside your children.
あるいはですね、指導者っていう言葉を言うことに、コーチっていう言葉ありますね。コーチングとか最近もあります。コーチっていう言葉ありますけれども。
So there is a word called coaching.
コーチっていう言葉ですね、の語源はですね、もともとこれハンガリーにコーチっていう町があったんですね。コーチっていう町があって、でその町で、このフォロワー社が作られたわけですけども、そのフォロワー社の名前がコーチっていう名前だったんです。
So the original word of coach comes from Hungary, and there was a city called Coach, and there, the carriages where, you know, the carriages where horse carryThe luggage and people, those were called coaches.
で、そのコーチがですね、だんだんこうヨーロッパ中に広がっていって、そしてこの馬車のことをこの、言う言葉になっていった。
So first, the carriages spread all through Europe, and then those carriages were called coaches by everyone.
で、馬車のコーチが、指導者を意味する言葉に変わっていったのはですね、このコーチっていうのはある人を運ぶ。ある地点からある地点まで運ぶ、成熟する人間に、小高のこっちに運ぶ、そういう学習者を運ぶっていう、そういう意味合いで使われるようになっていたんでしょう。
So coaches, they carry something from one place to another. So that led to the word coach, which means carrying one person into maturity.
ですので、学習者があるところから成熟レベルがここまで運ぶって助けをする人だっていう、そういう意味でコーチっていう言葉が作ったの言われるなって言ったということです。
So I ended up as turning someone into a person that was better than before, someone that was mature than before.
ですので、教えるっていうことはですね、引き出すっていうことだっていうことですね。
So teaching is pulling out their abilities.
自ら学ぶ人を運ぶ人。
Those people, you have to carry them. You have to be with them.
支援する人だということです。
You have to support them.
第1コリントの13章7節に、まあ、愛の章ね、第1コリント13章のところにこういう言葉がありますね。愛は全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てに耐えるという言葉があります。
In 1 Corinthians chapter 13, this is the chapter about love. There is a part that says, Love bears all things, believes all things, hopes all thingsAnd endures all things.
いいですかね。相手の成長を忍耐して待つ。
So you have to be patient and wait slowly for them to mature.
相手の持ってる可能性を信じる。
You have to hope for the possibilities that they have.
いつかは芽を出して花咲かせる存在になるって希望を持つ、望む。
You have to hope and wait for the moment when they mature and blossom.
全ての答えはその人のうちにあるはずだっていうふうに信じる。
You have to believe that each of those individuals will find the answer.
そして適切な支援を持ってその能力を花開かせていくのを手助けしていく。
So you support them and little by little help them grow in their maturity.
はい。ですので、上からではないですね。上からではなくて、これは子育ても同じです。上からではない。あるいは教会の中の弟子訓練、
共に歩んでいくっていうことですね。人生の旅路を共に歩んでいく。
So, growing your children or teaching your discipling Christians, it's not something that you do from above. It's something that you do step by step.
子育てに関してならば、親の操り人形には、さしちゃいけないということですね。
So, children are not supposed to be the marionette of their parents.
子供が悩んでいるときに全ての答えをあえて言わないときもある。
So when your child is struggling with something, you, sometimes it's important not to give the answer straight away.
さっきの水筒で言うならば、ただヒントをあげたいですね。わからないわけですから、わからないっていうことをただ全部言うんじゃなくて、ヒントをあげて、その子供にその解決の糸口っていうのは自分で発見して、あ、そっかって、そっから何かが始まっていくわけですね。
Sometimes it's impossible for them to find answers, so you can give them a little bit of support or maybe a hint. For example, loosening the water bottle, like we said in the example.
自分の失敗談を話すっていうことも、大切ですね。
Sometimes it's good to talk about your experience.
僕言います。自分ができてもなかったことを、自分が若い頃ですね、できてもなかったことをこうやればいいんだなんてね、上から言うんじゃない。これはですね、子供怒っちゃいますね。あなたできてなかったです。
Of course it's wrong to say something that you weren't able to do and expecting your children to do that.
うちではですね、この性についても非常にオープンに話します。
So at home, I teach my children about sex.
特にですね、失敗談。
Especially about my experiences that were wrong.
若い頃どれだけいろんな雑誌とか悪い友達から情報をもらってたかですね。
I talk about how I got all this bad information from my friends or other.
それがどれだけ私の頭と、心といろんなものを怪我してしまったか。
I talk about that, then how much itbruised my heart, my brain, and how much it had corrupted me.
そういうこともこうオープンに話しするわけですね。それがどれだけいけないことか、次世代がそれを繰り返す必要ないんですね。我々が共に歩んで、僕も共に歩んでいくんですね。こうじゃなくてこう歩んでいく。
So of course you don't want your children to experience the same thing, so it's important to openly tell them how dangerous things could be or how
things could be. 親が教えなきゃ誰が教えるんですか。
Again, if the parents don't teach their children, who will?
ただ、やっぱお父さんは息子ですね。お母さんは娘。やっぱりそれはやっぱりこのちょっとね、やっぱり恥ずかしいというか、言えないこともありますので、お父さんもちゃんとしっかりと、男の子にはやっていくっていう、まあ、それちょっと分けた方がいいのかなと思いますけど。
For certain ways of teaching, it might be important forThe dad to teach the son and the mom to teach her daughter. And there's things that you can't say, depending on the gender sometimes. So it's important for your parents to decide who should teach you.
はい。そして、まあ、共に歩むということですね。と同時にですね、その上でしっかりと聖書を教える必要がある。教えていかなければならないということです。
So walking step by step with your children is very important. But at the same time, you always need to remember to teach the Bible.
今日の箇所、フィリポとエチオプの間が共に歩んだって話しました。その上で、30節のところですね。フィリポ、ごめんなさい、エチオピアの観覧がこうイザヤ書を一人で読んでたんですけど、わかんないわけです、一人で読んでても。
So Philip was riding a chariot with the eunuch, butThe Ethiopian was reading the scripture, but he didn't understand what it was saying.
ですので、フィリポ言うわけですね。読んでること分かりますか？
So Philip says, Do you know what you're reading about?
そしたらエチオピアの考え言うわけです。手引きしてくれる人がいなければどうして分かりますか？
He says, How can I know if there is no one to tell me what it means?
わかんないです、聖書を一人で読んでて。
So if you read the Bible by yourself, sometimes it's impossible to know its meaning.
子供たち教えなきゃ知らないし分からないですよ。
So if you don't teach your children about the Bible, there's no way of them.
教会の中でも同じです。分かんないですよ。これ教えてもらわないとね。最初はね。
So, new Christians, it's impossible for them to gain their depth and their faith without someone to lead them.
教えないとどうなるのか。
So if you don't teach them, what happens?
どうして言ってくれなかったの。
Why didn't you tell me this earlier?
そんな大切なことだったらどうして教えてくれなかったの。
If this is something that important, why didn't you tell me earlier?
っていうことが起こるっていうことです。ローマ書の、10章、ローマ書の10章を開きますね。
Romans chapter 10、
聖書専門家ある方開いてみてくださいね。ローマ10章の14節15節、こう書いてありますね、ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができようというふうに言っています。
Let's read Romans chapter 10 verse 14-15. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in himOf whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent?
飛んで17節ですね。こういう言葉があります。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですとあります。
In Romans chapter 10, verse 7, it says, 17. So faith comes from hearing, and hearing the word of Christ.
はい、信仰聞くことから始まる。聞かなければ始まらないですね。ですから、しっかり教えていく必要があるということです。
So faith comes from being taught and believing it. So if you don't teach your children, it's hard for them to believe.
ですので子供が小さい頃からね、やっぱり子供の、この聖書の絵本とかね、読み聞かせ一緒に、するとかですね、あるいは家族のディボーションやったり、まあ大事だということだと思います。
So it's important to spend time to do devotions with your children or even reading children's Bibles with them.
最後のポイントですね。それは、いなくなっても大丈夫っていう話をしますね。
So the last point, they are okay without you.
今日の箇所ちょっと戻りますね。使徒の、8章のところですけれども。
Let's return back to Acts.
聖書を、上辺の宦官にフィリップが教えて、そしてバプテスマを受けるわけですね。その後ですね、39節40節のところ、バプテスマを受けた後ですね、主の霊がフィリップを連れ去っちゃったんですって。なので宦官はもはやフィリップの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けていったって一人で。でフィリップは別のところの姿を現して、そこで言葉を述べ伝えて、まちまちは歩き続けたってあります。
So in the scripture, Philip baptizes the Ethiopian, but right after that he disappears, led by God's Spirit. But the Ethiopian, he rejoiced and continued on his journey.
バプテスマを授けてくれた人がいなくなったんですが、エチオピアの宦官はちゃんと一人で喜びにあふれて旅を続けることができたんです。
So Philip, his baptizer, disappeared. But still, the Ethiopian was full of joy, and he continued his journey.
私自身ですね、まあ、今教会の伝道者として、働いているわけですけれども、伝道者としての役割というのは、こういうことだと思っています。
So I am serving as minister for this church, but I believe that this is the ultimate, reason that I'm preaching right now.
いつ自分がいなくなっても大丈夫な教会。
I want to create a church that will keep going, keep following Christ without me.
でも最初からですね、そういう教会作りを目指しています。
So that is the church I am dreaming of as I am ministering.
いつ自分がいなくなっても大丈夫な教会。
Church that can run, keep following Christ.When I'm gone.
もっと言うならば、自分を超えてほしいんですね、次世代には。
So I want the next generation to go above what we are.
自分以下の信仰なんで、自分以上の信仰。
Not a church with lower faith, but much higher.
自分以上の愛。
A love that
is
greater than
mine. 自分以上の知識。
Knowledge that is greater than mine.
教会もですね、自分たちの時代を超えてほしいんですよ、次には。
I want the next generation to exceed the one that is right now.
自分がいなくてもですね、キリストとしっかりつながってる。
Without me, they can still be connected with God.
自分がいなくても聖書がちゃんと読める、開ける。
They could read their Bible on their own.
聖書がわかる。
They understand.
聖書を教えることができる。
They can teach it.
聖書の土台に基づいて考えることができる。
We can think from the foundation of the Bible.
聖書に基づいて生きることができる。
We can live from the Bible.
人々に励まし、勇気、慰めを聖書を通して語ることができる。
We can give people words of life, words of encouragement, words of courage from the
Scripture. 聖書じゃなくてもお互いにケアすることができる。お互いに祈ることができる。
We can care for each other, pray for each other without the ministry.
一人一人が信仰の幼子ではなくて、信仰の本当の大人、成熟した大人となって、そういう意味では独り立ちしていること。
So I want each of us to mature in Christ.
それがゴールだと思ってます。
That is my ultimate goal.
ですので、我々ですね、人々を導くときに自分たちの周りに人々を集めちゃダメなんです。
So when you are discipling other people, it's important not to have them gather just around you yourself.
我々の弟子を作るんじゃないんです。
We're not making disciples of ourselves.
イエス様の弟子を作ってんです。
We're making disciples of Jesus.
我々の性格とかカリスマの周りに人々を集めてたらどうなるでしょう。
If we're gathering people with justOur abilities with just our strengths, what will happen?
我々がいなくなったときに人々離散します。
When we're gone, people scatter.
ですから、イエス様を指さすんです。
So we need to point at Jesus, at God.
自分じゃないんです。
So it's not ourselves.
イエス様を指さすんです。
It's Jesus.
バプテスマのヨハネは、ヨハネの3章の30節でこういうふうに言いました。
So in John, John the Baptist says this.
あの方は栄え、私は衰えなければなりませんと言いました。
John 3, verse 30 says, He must become greater, I must become less.
あの方、イエス様は栄えて、私は衰えなければなりませんと言ったんです。
So he said, Jesus must become greater, and I must fade away.
イエス様もそうでしたよ。
But Jesus also said the same thing.
ヨハネの14章の12節。
John 14, 12.
こう言ってますね、イエス様。はっきり言っておく。私を信じる者は、私が行う技を行い、また、もっと大きな技を行うようになるって言ってるんです。
He says, Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father.
想像できますか？イエス様が行った技を我々が行うことができて、イエス様が行った技以上のことを我々ができるようになるんですよって言ってるんですよ。
So、Jesus is saying, you can do the things I've done, and almost, I mean, he also even greater.
何の話してるんでしょうかね、イエス様。
What is he talking
about? 信じられますか？
Can you believe this?
聖霊が与えられるからです、一人一人に。
It's because we each have the Spirit.
イエス様は地域限定型ですよ。時代も限られてますよ、できること。我々2000年もっと続くかもしれないです。キリストの体が世界中に、キリストの体ですよ、キリストがおられて、そこでたくさんの人たちを通して御業を行っていくことを考えてみてください。キリスト一人じゃなくて。
So Jesus was only one person when he was on earth, but now he has given us his spirit, so each of usare the body of Christ. So imagine what we could do, like tons of Jesus all around the world spreading the gospel and healing people.
どれだけ大きな働きができるのか。
Just think about how much things we can do.
ですからヨハネの16章でイエス様こう言ってるんです。
John 16 it says this.
6節7節。イエス様去られる前に言ったことですね。むしろ私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされている。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ、弁護士はあなた方のところに来ないからである。 私が行けば弁護士は聖霊様ですよをあなた方のところに送るって言ってるんです。
Verse 6 to 7. Rather, you are filled with grief because I've said these things. But very truly, I tell you, it is for your good that I'm going away. Unless I go away, the Advocate, the Holy Spirit, will not come to you. But if I go, I will send him to you.
はい、ですので、自分がいなければではなくてですね、自分がいなくなっても大丈夫な体制作りっていうんでしょうかね。それが子育てにおいても、あるいは教会作り、弟子作りにおいても言えるっていうんです。自分がいなければではなくて、自分がいなくても大丈夫なように作っていくということですね。
So, maturing your children, or maturing your church, or discipleship, we need to make them be able to keep moving on, keep their faith without you, not they need to have you to keep their faith.
そして最後はきっぱりと去る。
And in the end, you will be able to leave with peace.
最後に言います。いついなくなっても大丈夫なように弟子作りをすること。それが伝道者の使命、親としての使命であるということだと思います。
So make it, make yourself able to leave.Being satisfied and knowing that everyone else will be okay, they will be together with God, so that you can live in peace.
はい、それが親としての使命、伝道者としての使命である。
So、that is the duty as a parent and the duty as a minister.
最後にこの話して終わりたいと思いますね。
So here is another story.
2000年、まあ、この時代から経っているわけですけれども、今エチオピアにどのぐらいのクリスチャン、クリスチャン人口どのぐらいだと思いますか。
So 2000 years have passed after this incident, but how many people do you think are Christians in Ethiopia?
65% ぐらいがクリスチャンだそうです。
65%。
この国の人たちはですね、自分たちのことをネイティブクリスチャンっていうふうに言ってらっしゃる。
So the believers in Ethiopia, they call themselves native Christians.
あるいはコプト教徒、コプト教徒クリスチャンっていうのがあるそうです。
They call themselves Coptic Christians.
つまりですね、宣教師たちによって改宗されたんではなくて、自分たちはオリジナルの、自分たちのルーツはですね、今日出てきたこのエチオピアの宦官から始まったっていうふうに言うわけです。
So they say that they're not Christians that were saved by missionaries, but they come from this part of the Bible. They were saved.Right、here, and they started from here.
今日出てきたたった一人ですよ。この人が、フィリポが共に歩んだことによって、聖書を教えてもらったことによって、バプテスマを受けたことによって変えられて、そしてエチオピアの国に戻っていった。そこから始まったってやつですね。
So there was just one Ethiopian. He was a eunuch. He walked step by step with Philip, was baptized, and returned to his country.
子供いなかったんです。宦官ですから。
He was a eunuch, so he could not have children.
子供いなかったんです。でも、どれだけの人たちにインパクトを与えたのか。
But just imagine how many people he has given impact.
この人こそがこの北アフリカのキリスト教の父というふうに呼ばれています。
So he is called the father of Christians.
フィリポにとってみればまさかね、まさか一緒に寂しい道に行ってこの人と一緒に歩きなさいって言って歩いて、そして、聖書を読んでてわからないからって教えたことがですね、こういう結果になろうなんていうことは全く夢にも思ってなかったと思いますよ。
Probably Philip had no intention. He never knew that there would be this much impact on Ethiopia from this incident.
世代を超えてですね、何千何万何百万何千万っていう人たちの魂が救われることになろうなんていうこと夢にも思ってなかったと思います。フィリポ。
After all these generations, Philip probably would have never dreamed of all these millions of people being saved.
そしてですね、皆さん方もですね、おそらく自分のしたことが、自分の言った一言が、自分の言った聖書の一言が、あるいは何かしたことが、世代を超えてどれだけの影響を及ぼすことになろうかなんていうのは夢にもわからないと思います。我々。
And in the same way, it is impossible for us to know how many people we can give impact on with.The words we say or the actions we take.
天国に行った時にそれそのことがね分かって、あ、そのことが私が絵を去った後にあったんですね。そのことがあるかと思うんですね。So,
after we go to heaven, we will find out, oh, this happened.
ですので、もう一遍言います。子供に時間をかけること、それは決して無駄ではないですね。
So again, spending time with your children, you will never regret this.
あれが誰かと共に人生を歩む。そこで、共に歩んでいく必要があれば聖書を教えていく、どれほどのインパクトを与えることになるのか、それは私たちは分からないですけれども、それがどれだけ大切なのかということですね。
It is very important and crucial for us to walk step by step with our partners and also teach them about God.
そしていつ自分がいなくなってもいい準備をしといて育てていくというんでしょうかね。
So as we disciple them, we need to be able to prepare for ourselves to leaveAnd still, they'll be able to keep their faith.
はい、そんなことを考えながらこれからも弟子訓練ね、彼を育てしていきたいと思います。
Please keep these things in mind as you continue your discipleship.
はい、お祈りしましょう。
Let's pray.
神様、私たちに命という本当にかけがえのない一回きりの人生を与えてくださってありがとうございます。
Dear God, we thank you for giving us life.
神様、どうぞこの命を本当に一人だけで終わりしたくないです。
Dear God, thank you for giving us this life. This is a very precious thing and we do not want to waste it.
神様、本当に自分たちの愛する、人たち、心にある人たち、あるいは自分たちの本当に一番かけがえのない子供たちに本当に一番大切なことを伝える勇気、知恵、全てのものを神様が整えてください。
Lord, there are many people we love that are in our hearts, and also children and other disciples that do not know about you. Please give us the words to say and the courage and the love that we need.
神様、共に歩ませてください。
Please walk with us.
共に歩むことがどういうことなのか、私たちこの教会生活、あるいは信仰生活、それぞれの家族において教えてください。
Teach us how important it is that to walk with those people.
神様、今日この子におられる方々一人一人を通してこれからも働いてください。
Lord, please use each and every one of us in this church for your glory.
イエス様の名前によってお祈りします。
In your name we pray.
アメン。